皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。ブログを書いております。スピリチュアルまさみでアメーバブログで検索してみてください。ポッドキャストよりは頻繁に更新しています。あと本も出しています。自分を苦しめる努力の手放し方で、Amazon さんや全国書店さんで扱っていただいております。よかったらお手に取ってみてみてください。皆さんお元気ですか？私は元気にしております。ちょっとね、東京は暑くなってきていて夏みたいな感じですけれども、皆さんのエリアはいかがですか？とは言ってもまだ夏じゃない、本番ではないので、夜はね結構気温が下がって気持ちがいいので、我が家では結構2時間ぐらいね歩いたりウォーキングしたり、サイクリングをしたりとかして、この時期の夜すごい好きなので楽しんでいますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？今日は、連続で話をしている当事故ますます大事になってくることを忘れてませんかっていうリマインドみたいな話で、まず一番大事なものとしては自己犠牲のない利他っていう方向性でいろんなことお仕事、まあ、日常生活を送っていくと流れに乗りやすくなりますよっていう話と、次波動を高めて維持することも大事ですよ。そのためには感謝とか愛、まあ、この愛っていうのは自我の愛じゃないから慈愛に、慈愛って言い方の方がいいのかな、とかアガペとかそんな感じですかね。あの愛とユーモア、これは他人とか自分を貶めるユーモアはユーモアに含めないので、まあ、客観性のある、ギャップ面白がるユーモアっていうところが、波動を高めて維持するには大事ですよみたいなお話を、したと思います。したんです。それで、その続きで最後の、リラックス&エンジョイするための努力っていうお話を今日はさせていただきます。ですね、まあ、全部結局はここの話はこの話につながって結局同じことを話してってことになっちゃうんですけど、ですね、クライアントさんのセッションでもブログでも散々書いてますが、リラックスとエンジョイっていう方、2つのね、あの状態っていうのとか、まあ、行動っていうのをとにかく意識することで、ますます、自分の人生を想像しているというこうエンジンがかかってくるし、逆にリラックスとエンジョイから遠ざかっていくと割とこう袋小路に入っている雰囲気感じになったりとか、こう報われない感じになったりとかしちゃうので、まあ、そういう逆に言うとそういう感覚にある場合はリラックスとエンジョイができてないんだから、方向がちょっとその間違えた方の努力してるから、ちゃんとこう成果が出るような努力に変えていこうということで、リラックスとエンジョイまずはするための努力をされていくっていう一つのこうリトマス紙みたいにしてもらえばいいんじゃないかなという、分かりやすい、リラックスできてるかエンジョイできてるかで、まあ、リラックスするためにエンジョイするために努力できてるかっていうところを一つポイントにしてもらうといいんじゃないかなというお話です。でその前に、結構リラックスとエンジョイって人によって、言葉にの定義がね結構違うんだなっていうのをね、皆さんと話していると感じることがあったりもするので、ここで伝えたいリラックス、ここで伝えたいエンジョイっていうのは一旦こういう定義にしますよとお話をさせていただきます。でリラックスの定義、リラックスはですね、私がこう受け取ったものとしてお伝えしたいリラックスと皆さんが持ってるリラックスがかけ離れてる時が結構あって、でどういうことかというと、割とリラックスっていうともう何もせずだらっとして、もうだらっととにかく家でネットフリックス見るみたいなをリラックスって定義する方が結構いらっしゃるんですけど、ここではそうではなくて、悲観しすぎず緊張しすぎず曲に触れてないって感じなんですね。なので緊張しすぎてガチガチで動けないってわけでもないし、もう緩みすぎちゃって逆の意味で動けないじゃなくて、走れって言われるといつでも走れるみたいな、緊張自分自身の状態として持ってる能力を一番発揮しやすい、緊張と弛緩のちょうど中間にいるよ、収容のポイントにいるよっていうのをリラックスとして定義しています。でエンジョイも、 これは快楽とちょっと違うっていう意味で言うと、快楽はただ享受するだけの楽しみだったりとか、割とちょっと依存性がある楽しみになるけれども、ここのエンジョイっていうのは主体的な楽しみ、主体的に何かこう自分が、クリエイティブにやっている、こう主体的に関わっていることについて、この楽しいワクワクするとか、そのマインドが動くみたいな感覚を持つってことになるので、リラックス&エンジョイっていうと、ちょっともう会社お休みしてだらっとお家で土日一晩一日中ネットフィリックス見てるってことでしょっていうのはちょっと違うってことを分かっていただければと思います。まあ、例えて言うなら、 もし違う、あ、なんなら このエンジョイに合わせていくんだったら、その主体的に英語をより取得していこうということで、一日中、じゃあ英語のネットフィリックスを見ながらずっとシャドーイングしてるとかだったら、それはちょっと自分もね、主体的にそこに楽しみを見つけて何か動作を起こしてるので、エンジョイになるのかもしれません。とにかく受動的、ではなく主体的に何かやってるっていうことがとっても大事になってきます。で、まずリラックスに関してなんですけど、緊張しすぎず、弛緩しすぎずっていうところなんですけど、少し気をつけてもらいたいのが、ですね、不安っていう要素は弛緩か緊張かどちらにものすごくこう引っ張る力があります。不安だとこう恐怖心でね、気持ちがぐーっとこう緊張すると体もこわばってきてってなるし、あまりに緊張とか硬直が強くなると、その反作用で一気にやる気なくなるっていうことで、まあ、諦めるみたいな、もうめんどくさい、知らないみたいな弛緩にバーンって寄りやすかったりするんで、弛緩たつか緊張とか極に触れやすい、エネルギーとして不安恐怖っていうのはとっても注意した方がいいエネルギーなんですが、ちょっとここからですね、しばらく不安とか、まあ、恐怖とかを感じやすい、なんて言うの、罠って言っちゃうとなんだろうな、あれだけど、なんか不安とかこう無自覚に無意識に自分を野放しにしちゃってると、緊張しすぎてそのうち弛緩しちゃうっていう流れにこうなってしまうような仕掛けみたいなのも少しね、出てくるところはちょっとあったりしますから、割とですね、どんな情報を入れるかとか、どんな情報を、自分の、中にこう知識としてとか、まあ、情報として入れていくのかっていうのにはちょっと意識的にとってもなった方がいいかなというふうに思います。はい。で、あとはリラックス、エンジョイか、エンジョイに関しては、みんなにと、まあ、楽しいって人によって全然違うなってセッションしてて思って、そこがとっても個性っていう意味で面白いなと思うんですが、みんなにとって共通するエンジョイってある、エンジョイもあって、これは、愛の波動に自分を浸したりとか、愛の波動に自分がなって、何か、その愛の波動で社会的に何かこう行動を取った時にとってもこう楽しいとかワクワクするとか、充実感とかを感じるっていうのは結構皆さん共通でこう設定されてるものがあるんじゃないかな。まあ、愛にね、向かっていくために、愛っていうものが楽しいものであり、求めてたものであり、充実感を感じるものでありっていう設定になってるのかなと思うほど、愛の波動に自分自身を浸したり、自分発信で周りを愛の波動にした時にすごくエンジョイっていう気持ちが湧いてくるっていうのは結構皆さん共通してあるのかなと思うので、エンジョイ、何をして、何が好きがたくさんある人は全然いいんですけど、私のクライアントさんは割と好きが多い人多いんで、もうそういう方は勝手に好きなことやってもらったらいいんですけど、好きがちょっとなかなか見つからないわって方は、その愛の波動に自分をちょっとこう浸してみる、 愛の波動で何かやってみる、その時に広がっていくものっていうのを感じてみるっていうのをやってみたらいかがかなと思います。じゃあ愛の波動ってどんなものかっていうと、また話が前回にこうつながっていくんですけど、一番波動が高い感じなので、とにかく波動を高めていけばいいので、感謝、ユーモア、美みたいなものを、美しいもの、美しいっていうのは何なの、造形が美しいっていう意味ではなくて、胸が打ち震えるなっていう、こう、ね、夕日を見て感動するとか、とっても綺麗な景色を見て心が動くとか、何かこう、ね、例えば好きなパワースポットとか行った時に共演できないんだけど、胸がぐっとこう震えるような感覚になるみたいな、そういう、まあ、そのちょっとこう感動しちゃうわっていうような気持ちになるような意味合いでの美っていうものなんですけど、これを人生の中で、今日の中で、この瞬間の中でいかに探していこうかっていう感じの、視点を持って動かれると、愛の波動に自分を浸す、それベースで行動するっていうと、こんなに楽しいんだっていう経験ができると思います。でこれ面白いんですけど、これがよくわかんない方は、実験をしてもらいたいんですけれども、まずですね、不平不満、人の悪口、ばっかり言ってみる。で、この世の嫌なところばっかりに目を向けてみるっていう2日間とかをまず送ってみます。で、この2日間でどんなことが起こって、まあ、どんな人、どんなことを感じたかを記録しておきます。でガラッとテンションを変えて、逆のこと、不平不満、人の悪口は言わず、感謝できること、面白いこと、美しいものを1個でも多く探そうと思って2日間過ごしてみて、どんなことが起こったかっていうのを記録しておくと。で同じ私、何かが変わった私なわけじゃないし、何か私がアメリカに行ったとかフランスに行ったとか国を変えたわけじゃないし、何か私がじゃあ資格を急にこの2日間で取ったとか、お給料が上がったとか、わかんないけど、なんかね、例えばパートナーがいない方だったらパートナーができたとかってわけじゃない、何かが変化してるわけじゃないんだけれども、視点を変えただけで結構、存在している場所、場所っていうのはその物理的な場所というよりレイヤー的な意味合いのもので、実が違うんだっていう体感があるはずです。でこれ、悪いものに目が行きやすいタイプと良いものに目が行きやすいタイプとあると思いますが、これは、どっちを磨いてきたかっていう差なので、磨き直しをすれば、まあ、癖がついているってことなので、その癖を、逆の癖をつけたいんであれば逆のことをひたすらしていけば、そっちの視点が磨かれていくので、その前にこの視点が変わるだけで何も変わってないのにこんなに違うんだっていう体感をしてもらうために、あえて不平不満、人の悪口、悪い、この世の悪いところばっかり目を向ける2日間を、過ごした後に真逆のことをやってみて、同じ私、同じ日本なのにこんなに違うっていうことを感じて、その上でじゃあ私はどっちの世界で生きていくのかっていうのを意識的に選んで、選んだ方向で生きていくために必要な、筋トレとして、もし不平不満、人の悪口ばっかり、言って、物のね、ダメなところ、何もできてないところばっかり目をつけて暮らした方が楽しいんであれば、もうその道を行けばいいし、面白いこと、感謝できること、美しいものを探すだけをとにかく探そうと思って2日間を過ごして、こっちの方が私は好きだなって思うのであれば、そっちを磨けばいいしっていうこと で多分ずっと割と不平不満、悪口が多いとか、こうダメなところに目が行くっていう筋トレをしてた人は、しばらくはついついついついってこう流されちゃうと思うんですけど、3ヶ月とか半年とか、意識的にとにかく感謝できること、面白いなと思えること、美しいなと思うものを自分の範囲で探すってことをやってると、かなり結構変わってくると、見える世界が変わってくると思うので、ぜひやってみてください。ちょっとまとめると、当時以降より新しい、世界、いろいろ変わってきますから、流れがすごい変わってるので、今までのやり方やってるとあんまりうまくいかないところが やり方変えるとうまくいきやすくなります。でまず一つは利他、自己犠牲のない利他というのを絶対に軸に置いて活動行動すること、波動を高め維持すること、リラックス&エンジョイ、その波動を高め維持をして利他の精神でやっていきやすい自分になる、ためにリラックスエンジョイするために努力をすること、リラックス、緊張しすぎず弛緩しすぎず、エンジョイ、主体的である楽しみをいかに見つけていくか、そのための人間関係や環境っていうのを自分で自ら選んでいく、選ぶためには見つけられないとダメなので見つける練習をする、そのためには、ピンとくる人もすぐやってもらったらいいけど、ピンとこない方は一旦逆のものをや真逆のものを2つ体験して違いを感じた上でセレクトしていく、一つは不平不満、人の悪口、物事のできてないところばっかりを見ようとする2日間を過ごしてみる、真逆で、感謝できること、面白いこと、美しい欲しいものをとにかく目の前のことから一つ僕探そうと思う2日間を過ごしてみる、その上でどっち選ぶかってやってみられたら面白いんじゃないかなと思います。はい、では今日はこれでおしまいにします。今日も皆さん楽しい一日をお過ごしください。ちょっと暑いのでね、熱中症とかにならないようにお互い気をつけていきましょう。それではさようなら。